おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
橋本忍なる肺病の病を持つ陸軍の兵隊さんが療養生活の退屈さから台本を書いた、シナリオを書いた。タイトルは山の兵隊。海で戦うわけでなく、陸で戦うわけでなく、山の療養所で肺結核の菌と戦っているという山の兵隊の鬱屈した思いを台本に込めたわけでありますな。
はい。
それで日本一の脚本家伊丹万作、京都にいるということで送った。まあ、呼んでくれるはずもないという、
はい、
2年の寿命ですから別に恥ずかしがることもねえやつでポンと入れたんでしょうな。ところが、もう本当にあるんですね、こういうことが。奇跡のようなことが起きるわけであります。数日すると、送ってから数日すると、返事が来たんですよ。
お
ー。そして、びっしり、ボロッカスに書いてあった。
あ、ボロッカスだったんですか？
うん、伊丹万作の表は。エピソードが多すぎる。書き方が粗雑だよ。
うん、
人に読んでもらおうつのに、君、語字が多すぎるよ。とにかくびっしり細かい注文が。だけどもうそれどころじゃないんだ、橋本の喜びは。伊丹万作が返事をくれたという。
そうですよね。普通無視しますもんね。
これはそうだろうな。高名な小説家の方に素人がなんか小説書いて出しても読んではいただけないよな。
はい、
こっから面白いんだよかな。
はい。
なんで伊丹万作読んだと思う？
なんか理由があったんですか？
あるのよ。
なんだ？
伊丹万作、肺病だったのよ。
ああ。
それで京都の奥深いところで療養してたの。そこに肺病の患者から山の兵隊っていう肺病ものの台本がやってきたんで、どこか伊丹万作の中に新しい治療法でも書いてあるんじゃないかっていう思いもどこかにあって、鬼に取り憑かれた橋本なんだけど、同じく鬼に取り憑かれた伊丹万作を引き合わせるっていう、どこの馬の骨ともわからない橋本の脚本を読んでくれた。伊丹も肺病だったということで、だけどシナリオってのは甘くないぞ。橋本はこのことを励みにしてまたシナリオを書く。伊丹とのやりとりが続くわけであります。
はい。
橋本はこの頃になると死ぬってことが横を通り過ぎて2年過ぎちゃうんですよ。
はい。
その2年経ちましたら橋本の肺から結核菌が出なくなっちゃった。
はい。
それで1941年12月になりまして、橋本は療養所から出てよいということになったんですけども、1941年12月、なんと、今度は戦争が拡大して、日本とアメリカの戦争が始まるんですよ。
はい、
戦争には行かなくてもいいけど、日米決戦に入ったわけだから、お前も働けって言うんで、橋本は姫路に帰りまして、軍事工場の経理として働くわけですな。で、まあ、体力もゆっくり回復していったんでしょう。大阪への出張もあるというような職務だったんですね。で、その大阪出張の折に京都へ立ち寄って、伊丹万作に会えてるんですよ。
ほう。
伊丹万作も、ああ、君が橋本くんかとかって。で、伊丹さんも肺結核なもんですから、あんまりたくさんの人と交流できないんで、なんと橋本だけが、愛弟子になっちゃうんですよ。
はい。
それで、その橋本は、せっせせっせと脚本を書いては、伊丹のところに。で、伊丹は、脚本の書き方を教えた。そうすると、やっぱ腕は上がっていくわけですけども、映画化されないんですよ。
はい。
映画化されなくても、伊丹を独占できたという喜び。
はい。
橋本と伊丹、師弟関係になってしまうんでありますな。ほんで、皮肉というのはすごいもんで、まあ、鬼のからかいというか、なんと、3年も過ぎたんですよ。
はい。
まだ生きてるんですわ。
うん、
俺死なねえじゃんと思う。
はい。
そのうちにやってきたのが1945年8月。
はい。
日本敗北ですよ。
はい。
アメリカに占領されまして、日本は三島国へ落ちるわけであります。そして、誠に残念なことにでありますが、占領されたその年のこと、橋本の師匠と仰いだ伊丹さんが 肺病で行かれるんであります。なんということだと、戦争には負けるわ、死はなくすわね。
はい。
ところがです。また不思議なことに、姫路帰った。
はい。
そしたら、田舎の姫路の方の病院だから、東京ほど奪い合いにならずに、進駐軍から肺病の薬が回ってくるんですよ。
ほ
ー。これもう有名なストレプトマイシン。
はい。
なんと、姫路に山ほどある。それを自由に使えるようになるんです。
はい。
伊丹さんには間に合わなかったけど、橋本には間に合ったんです。田舎にいたおかげで。
はい。
それであんたはその病院通って治療を受けますと、胸の肺病が消えるんですよ。
はあ。何かに導かれてる
としか思えないですね。なんだよこの人生は。戦場で死なず、300万人の死者を巻き込んだ世界大戦に敗北すると、運命の鬼が橋本だけには70年の寿命をくれた。さあ、数奇な数奇な人生続きます。この次また明日のモラネタの上で。